おはようございます。高原豪一郎です。先日私はとあるパーティーに招かれて出席してきました。そこで生まれて初めてシャンパンタワーというのを見たんです。これはグラスをピラミッド状に積み上げてパーティーの主役がシャンパンを注いでいくもんです。一番上のグラスは自分で、二段目は家族や身近な人たち、三段目は友人や仕事仲間、四段目は来てくれたお客さんなんだそうです。ところで、ピラミッド状のすべてのグラスにシャンパンが行き渡るために、一番最初に注ぐグラスはどのグラスでしょう？一番上の自分のグラスなんです。つまり、自分の周りの人々を満たしていくためには、まず自分自身が満たされる必要があるのです。聖書の中にキリストの誕生を宣言した箇所があります。そこにはこう書いてあるのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。他の誰でもない、紛れもなくあなたのために来られた救い主、あなたの必要を満たすために来られた救い主を通して、今日3つのポイントで神様の恵みを紹介したいと思います。第一に、神という方は約束を守る方であるということです。というのは、イエス・キリストは旧約聖書の予言通りにダビデの生まれ故郷でお生まれになったからです。キリストの誕生は神が旧約聖書で約束されたことを一つも違えずに守られたということの証明なのです。アメリカにシンシアという女性がいます。彼女は12歳の時に忘れられないお父さんとの思い出があるというんです。彼女はその当時数ヶ月前からサンフランシスコで講演するお父さんとのデートを楽しみにしていたのでした。その計画はこうです。まずお父さんの講演を1時間だけ聞く。その後ケーブルカーに乗ってチャイナタウンに行き、美味しい中華料理を食べる。お土産を買った後で映画を見て、ホテルに戻って、プールに入って、ルームサービスを頼んで、深夜のテレビを見るという、大好きなお父さんと何ヶ月もかけて練りに練った計画です。ところが当日、ハプニングが起こります。さあ、ホテルを出ようとしたその時、運悪く父親が重要な取引相手と鉢合わせしてしまったのです。相手はとびっきりのお得意様で、しかも上機嫌です。そしてこう言ったんです。埠頭に最高にうまいシーフードのレストランがあるから一緒に行こうよ。もちろん娘さんも一緒にね。強力に誘ってきたんですね。お父さんは、いいね。埠頭でディナーなんて最高だね。その言葉を聞いて彼女はがっかりしました。しかしお父さんは続けて言ったのです。でも今夜はダメなんだ。娘と特別なデートの約束をしてるんだね。そう言うと彼女の手を取ってさっさとその場を離れたのです。まるで風のように颯爽と去っていったそうです。彼女のお父さんはスティーブン・コビーという人です。日本でもベストセラーになった7つの習慣の著者です。彼女はお父さんが亡くなった後、このことを友人に語りました。そしてこう言ったんです。あの出来事のおかげで、私と父との間には永遠に切れない絆が生まれました。父は私との約束を守り抜くことで、私を何よりも大切に思っていることを示してくれたのです。あなたの父なる神は、あなたへの約束を守り抜く方です。その証拠に、神は旧約聖書の約束通りにダビデの町にイエス・キリストを誕生させてくださったのです。聖書の神は信頼に値する方です。聖書という約束の全部をことごとく守り抜く方であるからです。第二に、この方はあなたを愛する神です。赤毛のアンという小説の中にこんな話があります。アンというのは、孤児院で育った毛が赤くて、痩せっぽちで自分にコンプレックスを持っていて、 まあ、持ち前の想像力で自分以外の何か誰かに変身するということを夢見ることで心を満たしているという女の子なんです。しかし彼女はマシューとマリラというこの二人の夫婦の養女となることで次第に愛情に満たされ、いつしか今のありのままの自分に心から満足するようになるのです。アンはある時お父さんとなったマシューに尋ねるんです。本当は働き手となる男の子を養子にしたかったんじゃないの？するとマシューは微笑みながら答えます。わしは1ダースの男の子よりもアンの方がいいよ。いいかい？1ダースの男の子よりもだよ。12人の男の子より私一人の方が愛されてるのだというふうに言われたとき、アンの気持ちは喜びでいっぱいになります。ところで、神はあなたを愛されました。どれくらいでしょう？実にその一人後イエス・キリストをあの十字架の上で手放すほどまでにです。神はあなたを愛するあまり、イエス・キリストをこの世に使わしてくださった方なのです。第三に、神様が送ってくださったイエス・キリストは、あなたのための救い主だ、ということです。今から2年前、九州のとある大学の生協で、バイトの職員が、ポッキー320個を仕入れようとして、3200個発注してしまいました。ワンセット10個入りという表示を見落としたことで起こったミスです。返品受付なしの契約であったために、自分たちで何とかするしかありませんでした。彼らは一体このピンチをどうやって乗り切ったのでしょう。学生たちに正直に自分たちの犯したミスを洗いざらい打ち上げて、助けを求めたのです。Help me! 間違って思ってた数の10倍のポッキーを仕入れてしまいました。皆さんの声かけで何とか助けてください。そして広告の下に日々の販売個数を表示して完売まであと何個かというカウントダウンの数字がわかるようにしたのです。すると学生たちが面白がって〇〇大学ポッキーだらけのツイッターが拡散し、通常の100倍ものペースで売れまくり、無事に完売したというのです。解決策は値引きではありませんでした。正直にミスを打ち明けることであったのです。しかし私たちはもっともっと深刻な問題においてしばしば正直に自分の非を認めるという選択をしないことが多いのではないでしょうか。本音を打ち明けるということを避けようとすることが多いんじゃないでしょうか。生きてる限り様々な失敗がありますね。そして正直に助けてくださいとか、ごめんなさいとか、それはできませんと言わないで、心の中に重荷を積み上げて苦しくなってしまうということがあるのではないでしょうか。そしてそのしんどさを薬で何とかしようとするのではないでしょうか。どうして正直にそのしんどさをそのまま打ち明けないかというと、正直にイエス、ノーや本音を言うと、人間関係が壊れてしまうのではないかと、恐れる心があるからです。その結果、自分の心の方が壊れてしまうんです。しかし神は、あなたがどんな重荷、どんな過去を背負ってきた方であったとしても、聞いてくださる方です。なぜならこの方は、裁き主として、この世に来られたのではなく、救い主として、この世に来られた方だからです。あなたの罪の重荷を、あなたの上から永久に取り除き、在籍感と永遠の裁きからあなたを自由にするために来てくださった方なのです。約束を守ることにおいて誠実、愛することにおいては誰よりも勝り、あなたの罪を許すために来られた方、それがイエス・キリストです。どうぞこの方をご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。